クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングする CEOFM、 オーガナイザーは T ちくばです。 CEOFM 第203回です。アイスブレイクなんですけど、書道教室に先日行ってきまして、我が心今日にありというですね、漢字を色紙に書いてですね、それを手紙付きで実家に送りました。要はコロナ禍によってですね、福岡に帰れないということで、自分の心はそれでもふるさとにありますよみたいな心を込めてですね、色紙に書いて、それをですね送ってあげたという感じで、これはもともと書道教室のですね先生が、そういうコロナ禍で故郷に帰れないだろうということで、故郷を思いながら書いてくださいっていうふうにお題として出してくれたものだったんですよね。で、それを送ってあげたところですね、非常に特に父が喜んでですね、くれたという話を、その書道教室の先生に改めてお伝えしたらですね、すごく喜んで、くださいました。私自身手書きの手紙をですね、書いたのは本当記憶にないぐらいで、もう20年ぶりぐらいに書いたんじゃないかなと思うんですけれども、先生が言うにはですね、やはり手書きとかそういったものの方が心が伝わるのよみたいなことを言われて、ある意味面白いテーマだなっていうふうに思ってですね、この CEOFM のテーマとしてまた別途話したいなっていうふうに思って、先生テーマ与えてくれてありがとうっていうふうに思ったっていう話でした。本日の配信テーマなんですけど、マルチレイヤーで社会的包摂するのが自然という話をしたいと思います。社会的包摂という言葉なんですけれども、ウィキペディアの解説にはですね、このようにありました。まず英語でですね、ソーシャルインクルージョンっていうふうにも言われます。社会的にですね、弱い立場にある人々を含めて、市民一人一人とか、そういった人たちをですね、排除や摩擦とか、あと孤独とか孤立みたいなものから援護してあげて、社会、地域社会の一員としてですね、取り組んで支え合う考え方というふうに解説があります。社会的排除という言葉があって、この反対の概念として社会的包摂という言葉が当てられているという感じですね。社会的排除というとですね、もともとはヨーロッパの方とかで、移民問題とかそういったものでですね、出てきたものみたいなんですけれども、日本においてもですね、定住外国人、特に不法滞在者を社会の一員とみなすのかみたいな話があって、そういったものがこの社会的排除という文脈で語られるようですね。で、社会的排除から、社会的包摂の流れっていうのは、必要不可欠なものであるっていうのは、疑いがないなっていうふうに思うんですけれども、これいろいろ調べているとですね、ちょっと一つの大きな問いに行き当たってですね、それが、社会的包摂によって、その社会とか、組織にですね、人が増えていくと。で、そうすると、境界線が変わるだけで、実は排除の対象っていうのは変化して、排除の対象は残るというものがあるんじゃないかっていう問いに行き当たったんですよね。これは排除と包摂の二項対立みたいな側面でも語られるみたいなんですけれども、言い方を変えるとですね、一つの例えば枠組み、社会的な枠組みとかで、全ての人を包摂することができるのかという問いにも行き当たるんじゃないかなというふうに思います。このあたりのことをいろいろ論文とか読んでて調べてるとですね、3つぐらいの解があるなというか、思ったことがあったのでそれを話すんですけれども、一つはですね、社会的包摂っていうのはそもそも権力性があるよねというところですね。先ほど言ったようにですね、例えばスキルと仕事の関係性みたいなものを見ても分かりやすいかなと思うんですけれども、例えばエンジニアの仕事においてこの仕事をですねこなさなきゃいけないっていうのに必要なベーススキルみたいなものって必ずあるんですけれども、そのベーススキルがある方にとってはいいと思うんですけど、この仕事をですねこなすにはちょっと君スキルが足りないよねみたいな状態っていうのは必ずあるかなというふうに思っていて、そういった状態の時にですね、やはりスキル不足の方っていうのは非常に社会的弱者みたいな感じになるというところで、少なくともですね、その仕事を課される組織においてはですね、弱者になるという側面があって、そうするとその仕事をですね、 こなすために必要なスキルを強制的に身につけなければならないということで、まあ、外圧がかかってくるみたいな側面があってですね。で、組織から見ると、そのスキル不足の人をですね、そもそもその組織の一員として見なすのか見なさないのかみたいな話になって、まあ、この社会的包摂をしていくかどうかっていうところに、まあ、疑義が生じていくわけなんですけど、まあ、包摂をするという判断をしてもですね、どのみちある程度のスキルベースが必要だよねとか、そういったものっていうのが再定義されていくので、結果的にはですね、やはり排除の対象みたいなものが明確になっていくみたいな側面があって、この辺のことを考えていくと社会的包摂っていうのは、その考え方そのものに権力性が内在されているっていうふうに捉えるのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。二つ目が、多面的な排除に対して、多面的な包摂を提示するこのマルチレイヤーみたいな、メカニズムというかですね、そういうサポートが必要なんだろうなっていうふうに思いました。まあ、このあたりはですね、学校での人間関係みたいなのを、まあ、私は想起するんですけれども、まあ、例えばその小学校とかでですね、ゲームが好きなグループと、野球が好きなグループと、音楽が好きなグループみたいなので分かれているときにですね、一部の、まあ、例えばゲームが好きなグループで、ちょっとこう、仲間外れにあったみたいなケースですね。いわゆる排除されるっていう、まあ、ことに直面した場合に、まあ、そのグループではまあ排除されてるんだけれども、逆に音楽をやるグループにとってみれば、非常に関係性が近まってですね、その音楽のグループからは包摂が非常に感じられるみたいな実感を持った人っていらっしゃるんじゃないかなと思っていて、私も似たような経験があってですね、こんな感じの、まあ、多面的な組織の所属とかグループの所属っていうのがあって、で、そのグループに対してですね、排除が起きたり、包摂が起きたりっていうのが結構細かく起きてるっていう状態で、なので、この、そういう多面的に排除も行われるけれども、逆に多面的に包摂、新たな包摂が発生するような形で、複層的になっているという感じですね。マルチレイヤーな形になっていれば、うまくいくよねっていうところですね。で、三つ目なんですけど、ボランタリー組織が果たす役割みたいなものって結構重要だなっていうふうに思います。やはりその先ほどの仕事の例でもですね、資本主義的な考えでいくと、やはりこの仕事を前に進めるために必要なスキルがあなたはあるから市場価値があるみたいな捉え方をするわけで、逆にそのスキルがないから君は市場価値的には低いよねみたいな、まあ、評価を下す部分があって、でもそういう考え方ばっかりで言ってしまうとですね、当然その、まあ、排除される人たちが出てきてしまうということで、まあ、そういう手当てできない部分ですね、資本主義だと。そういうのを、まあ、ケアしていかなきゃいけないという側面があります。で、私自身もですね、このボランタリー組織みたいなのに、どういうものに属してるかなって数えてみたんですけど、10個以上ぐらいあってですね、大体地域コミュニティとか、まあ、エンジニア界隈のコミュニティとか、あとはそのティール組織界隈のコミュニティみたいなのに大別されるんですけど、まあ、結構な組織にまあ属してるなっていうのを改めて思うので、こういう、まあ、利害関係が直接ないような組織にですね、どれぐらい属しているかみたいなことって非常に大事だなっていうふうに思います。で、この話をですね、考えていったらですね、チームギークという書籍を思い出したんですけれども、この書籍のね、中にですね、4章にですね、有害な人に対処するっていう章があって、で、そこにですね、まあ、対処方法が書いてあるんですけど、まあ、有害な人をですね、追い出すんじゃなくて、有害な振る舞いを排除しましょうみたいなことが書いてあるんですよね。で、この言葉を思い出しました。排除っていうふうにまあ言うと言葉は強いんですけれども、まあ簡単に言うと、人の行いには厳しくあるけれども、人には寛容であるっていうことですね。まあそういう態度が求められるんだろうなっていうふうに思います。で、まあ一つのコミュニティの振る舞いとしてはまあそれでいいんですけれども、一つのですね、アプローチとかコミュニティで、まあ、無理に一人の人をこう包摂しようというふうに、無理くり感を出すっていうのもちょっと違うかなっていうふうに思っていて、まあそういう姿勢っていうのは逆に優しいようで実は傲慢なのかもしれないなっていうふうにも思ってですね。まあ A という組織でうまくいかなくても、 B という、まあ、コミュニティとか組織ではうまくいくっていうケースもあるので、まあ、そういう感じでですね、まあ、いわゆるマルチレイヤー的に、考えて、この社会的包摂みたいな概念を捉えていって、実践していくのがいい、自然なのかなっていうふうに思いました。第203回の配信は以上です。ご意見ご感想などあれば、Twitter アカウント T 竹馬まで、ハッシュタグは CEOFM です。